夏のさ100冊とか、
はいはいはい
ね、何度も言ってるじゃんこの話、
はい、
で前言ったよね。これはもうデジャブじゃなくてはっきり覚えてんだけど、うん、あの俺が聞いたのね、そのジャズの100枚ってのが出してるって、
はい、うん、
言った、
聞いてます、聞いてます
だよね。
このラジオで言ってるかどうか分かんないです。
このラジオ多分俺が聞いたの、
はい、
ジャズの100枚、はい、丸みたいな話、新潮の100冊でしょ、
はい、
同じジャズの100枚丸、
はい、
電車 の窓に貼ってあるわけ、
うん、
パッと見たらジャズ厳選300タイトルおかしいんだよだから300タイトルがなんで100枚だよね、
はい、
何かと3アルバムずつ入れてくれてんのかと、
はい、
それは廉価はいい廉価版だねと違うんだ、別に名盤復刻300タイトルなんで、
はい、
でジャズの100枚っつって、ね、うん、おかしいな、200枚聞けないじゃない、
意味わかんないですね、
意味わかんない、300枚の中から、うん、あなたの先生で100枚選んでくださいだったらもうイントロデュースになってねえんだ100なんだから100選べ、だからそうじゃないだろ、入門させるつもりなんだろジャズに、
はい、
いざなうつもりなんでしょお前たち、はい、100多いんだよ、
多いですね、
もう言わんや300なんだよ、
いいですね、
20とか30、
5から10ですよ入門なんて、
ほんとそうなんだよ、
はい、
俺から言わせりゃ10もいらないんですよ、
いらないですよ、
絞りに絞って10、20のところを、はい、さらにそこをね、
入門ならば、
入門ならばって、はい、もうお認証、そうしたらこの1枚だよっていう人を10人集めて10枚にするっていうレベルなんだ、
まあまあまあ、そうです、
ね、それぐらいのレベルなんですよ、はい、で
街道ブルーとか聞かせても絶対入ってこないです
よ、ね、でその話をしようと思ったら今先に言われたから
おしまい、ごめんなさい、
いや違うね、この話は1分で終わりだからいいの、
はい、
今のでいいの、
はい、
要するにマイルス・デイビス入れちゃダメなんだよわかるか、
入れちゃダメですね、
入れちゃダメ、あの人は日本の歴史に例えると、
はい、
ね、マイルス・デイビスってのは織田信長と豊臣秀吉とを足したぐらいの人なんですよ、だから絶対入れなきゃダメじゃんじゃあって思ったでしょ、
はい、
違うんですよ、安土桃山時代を説明しなさいとか、
はい、
応仁の乱からの戦国時代を説明しなさいって言った時に、
はい、
織田信長とか羽柴秀吉を説明してもダメなんですよ、
はい、
足利氏がこうなってこうなって、うん、みんなで京都を目指しながら勢力拡大して群雄割拠に突入しましたっていう説明するときに織田信長じゃダメじゃん、
うん、
でマイルス・デイビスはジャズの入門の一枚には不適当なのって話をしたいかったのだなのにどうせその300タイトルには何枚も入ってある、どうせサムシンエルスとかカインドブルーとかね、いやそれいいよ300タイトル絶対入んね、逆に入れなきゃダメですよ、
まあまあまあまあ、
でもそうじゃねえだろっていうさ、はい、話、そこで私伊藤正樹が真のねセレクションをっていう会議をしたんだけど、
いいじゃないですか、
脳内会議が5時間紛糾しましてで結論出た、
はい、
絞れね
えじゃあ試しにパッといくつか挙げてみてください、
試しにパッと、
はい、
うん、ビル・エヴァンスポートレート・イン・ジャズ、
はいはいはい、
でも納得でしょ、
はい、納得ですね、
納得でしょ、
はい、
で、
はい、
ここなんです、ここすごい重要なんですけど、 あとね、ジョン・コルトレーン、ジャイアント・ステップス、
はいはいはい、
もうこれも絶対なん
です
よ、
はい、
ここはもう、
まあ、
これも絶対なんですよ、
はい、
で、まあそれは個人の趣味って絶対入ってくるんだけど、まあちょっと置いとこう、
うん、
そうじゃない、ソニー・ロリンズの、
はい、
あのセント・トーマスっていう1曲目を入っているサキソフォン・コロサスってある、
はい、
もうソニー・ロリンズだったら絶対あれだし、なんならサックスならあれだし、ジャズのアルバムといえばこれっていう、あのジャケがね、サキソフォン・コロサス、代名詞になってるんですよ、
はい、
でもソニー・ロリンズ、僕も実は父親がジャズ聴きで、あのソニー・ロリンズのサキソフォン・コロサスは幼少の頃より聴いてました、
はい、
今になって確信してることはソニー・ロリンズの1枚って言われてサキソフォン・コロサスじゃねえ、僕から言わせればね、
はい、
ただあのセント・トーマスが神トラックだってことでずっとあの1枚になってんだけど、
はい、
いやだそれはそう、結局そうなのかもしれないんだよ、
うん、
結局そうなのかもしれないけど、やっぱソニー・ロリンズ少なからず聞いてきて思うのは、サキソフォン・コロッサスをしてソニー・ロリンズだったらやっぱ違うし、
うん、
他にはこれ神髄ってのはあるんですよ、はっきり言うと、うん、 だなんかそこ意があるんだよね。なんかそこ意が、だからその、うん、まあそれはそうだよ、夏目漱石っつって、
はい、
猫とか坊ちゃんって言って、いや違うんだよって言いたいっていう、
はいはい、
ね、あのそれなんですよ、
はい、
うん、
分かります、
すごいあるんですよ。それがあってジャズはそういう話すると確かにまとまんないんですよ。でならこれも入れなきゃって言って、
はい、
100になり300になるってのもよく分かるんだけど商業ベースなんだから絞れよそこはって、はい、
そうですね、
まあちょっと話が長くなってしまいましたけど、まあいずれ
いずれそれ各ジャンルでやりましょうよ。
え、
各ジャンルでやりましょうよ。
ジャズしか俺できないな。
プログレとかやりましょう。
プログレ、プログレのスターレス。
それレッドじゃない。
スターレスだけ聞いて
る。いや、だから今思ったのがキングクリムゾン、クリムゾンといえば21世紀のジャケットとか
も、うん、まあ、ファーストでありもちろんあのファーストの1曲目だし、
1曲目っていうイメージがあるけれど、クリムゾンといえば違うじゃないかみたいな。
そう、みんなそういうのある
じ
ゃん、
はい、
みんなドリームシアターといえばこれこ そうです、ね、ドリームシアターといえばはね、
僕わかんない
です。やばいよ、もうつかみ合いになるからね。みんな愛してるから、
はい、
大嘘をつきましたけど、
あれ以降で、あれ以前ですよね。
あれ以前、あれ以降でもう取っ組み合いです、
はい、
いい年して、あの昔で言うあの煙が殴り合ったあの アニメの
ボカ
ボカってあの煙が出て、あの変な本みたいなのが飛んでくるみたいな。
だボーカルが変わるところとっていう感じですよね。
いやだからね、いやじゃあそれもね、はい、
また違うんですか、
難しい。もうね、ドリームシアターに関しては、なんかね、このケイブの1時間なんて言ってたけどね、僕と、で、それで言って、僕とドリームシアターって、ユニコーン。
はいはいはい。
僕はね、小学校高学年から中学ぐらいで、まあ、後期ユニコーンぐらいからリアルタイムでハマって、
はい、
解散まで行って、で、奥田民生が、まあ、ソロで行ったり、高校の時にパフィーが出てきたりした時に、まあ、全部追ってたわけです。はい、追ってるっていうか、買ってないですよ。はい、そうじゃなくて、そこ言いたい。ユニコーン愛が強すぎて、その逆にアンチ奥田民生になってしまった、
はい、
ユニコーンの奥田民生が好きすぎて、
うん、
ソロ以降の奥田民生に対して非常にアンチテーゼを抱いてしまった、
はい、
愛ゆえに、はい、愛ゆえの憎悪が、
はい、
あのユニコーンが好きすぎて、でぐーっと時を経てユニコーンがオリジナルメンバーで、オリジナルメンバーじゃないんだけどね、オリジナルメンバーじゃないんだけど、
まあまあ、
黄金期メンバーで満を持して再結成した時に全然嬉しくなかったっていう、
はい、
まあそういう話なんですけど終わっちゃって、じゃ違うんだ、ここに終わるまでにはこのね、いろいろある
もう省略された、
ブームパニックアタックハットリってこうあ、はい、ガーッとねこう思いがあるんですけど、だからそこのね、このユニコーンにいかに自分が、そもそも初めて買った音楽アルバムは僕はね、あのカセットテープですからね、
カセットテープです
よ、ヒゲとボインの、
はい、
アルバムヒゲとボインのカセットテープ、そこから、まあ、レンタルはしてたよその前に、はい、レンタルはしたけど、初めてお小遣いでフルアルバムを買ったのは、
え、レンタルなんてその時代にもうあったんですか。
いや、ギリあった、ギリあった、その前にちょっと前ぐらいにもう僕はレンタルで多分けだものの嵐アルバムをレンタルしてた。
さすが関東ですよ。
ちょっとそれは群馬完全にバカにした
し、ちょっと待って、うちはないんですって。
あ、そう
なん、小学校高学年にようやく近所にビデオレンタル屋ってとかできたんですよ、うん、
衝撃だ、
中学校以降ですよ CD レンタルなんて。
でそのビデオレンタルもあるでしょ、猿の惑星とかは
ツインピークスとかですよ
ツインイーグルじゃなくて
イーグルじゃないですピークスです、
スパルタン X じゃなくて。
違うよ
それ借りたいじゃん。
でもしかもうちはベータだったから、どっちにしても借りられなかったんです。
そう、 うちはベータだったからが別に鼻につかなかったよね、
はい、
時代的に。今言ったら出たよそういうやつとかってさ、はい、ここぞとばかりにネットでとか、ね、違う、本当に半々だったんだよ、
はい、そうですよ、
本当に半々だったんだよ。優劣がついていよいよ世の中が VHS にバッと塗り替わった時に、はい、マジでベータの人たち困ってたからね、
本当に困りましたよ、
うん、本当に困ってたからね、
はい、
うん、
うちの親は割と新しいもの好きで、あのビデオテープも早かったしレーザーディスクとかも早かったんですけど、どっちもだから、そのビデオテープの時にソニーっていうことでベータにしたんですよね。
俺ら小学校だいたい3、4年、5年、6年の時に、
はい、
ああうちベータだからダメだわ、俺 2日に1回ぐらい聞いてたので菅野は言ってた方だね。
そうです、
言ってた方でしょ、
言ってた方です。
でこっちはクラスメートの半分がああうちベータだからダメだわっていうのを言ってた方で、はい、俺は聞いてたんでそれ、
はい、
だからもうまたそれかよ、うざいとかって言うんじゃなくて、もう本当に半々だから、
はい、
しょうがないんだよね、あれね。もう男子女子なんだもん、だってその、
はい、
男子女子とかあの変な体育棒でいうさ、裏返して赤になる、あの、
はい、
白棒を裏返して赤になるさ、
はい、
じゃあこっち側赤棒みたいな、
はい、
もうあれくらいの感じでベーターって感じ。
そうですね、
もういけすかない。例えばその任天堂に対するセガ党とかさ、はい、なんかラーメンは塩ラーメンしか食わないとかさ、はい、そういうやつらのいけすかなさではないもん。
そうですね。まあまあ話ずれましたけど、だからそうなかったんですよ、レンタルって。でもうすでに、
すでにっていうか、その奇跡的にあったんだよ、だから、
はい、
しかもすげえ近場に、
はい、
だすごいそれは恵まれてたかもしれない。でも別に好きにお金使えた年頃じゃないから、
まあそうですね、
別に恵まれてたかっていうとそうでもない、はい、っていうかむしろそんなうちにあるコンテンツで十分だったもん、うん、だってうちに LD があったんだもん。何の LD があったって、ウェア・ザ・ワールドの LD があったでも全部も最初からも全部歌い出しから歌手名全部覚えた、
はい、
ほらライアン・リッチ、スティービー・ワンダー、ポール・サイモン、ケニー・ロジャースってもう全部覚えていって、
はい、
で今じゃもうそいつらのその全盛期をずっと聴いてるに至って、結局そこに帰ってきたっていうね、
はい、原点ですね。
サビであのキラキラしたの着てこうやって歌ってる人は誰だって、マイケル・ジャクソンだったっていうね。スリラーより前にそっち見てるからね。だからシンディ・ローパーとかもそっちであのジャラジャラ宝石を鳴らして、
ソーリーっていう
アクセサリーを鳴らして NG 出した人が先であって、はい、グーニーズ後だからね俺
僕もそうです。
グーニーズなんて俺から言わせればあのジャンプして壁にめり込みながらドクロのあの穴に入ってワープするみたいな、そのイメージしかないからねああ疲れた。最新のグーニーズタス見た？
いや見てない。
あのもう2分何秒となる
ちょっと待って、あの多数を見るのを常識として話してもらわれてもちょっと対応できないんですけれど。
そうだね、
はい、
今のは申し訳ない。多数が常識になってるのはちょっと違うかもしれない、
はい、
ちょっと違うかもしれない。いやーでもね、ファミコンのグーニーズは名作ですからね。
名作、音楽がいいですもんね。
ちょ今回の話のあの折れ曲がってどっかに行っちゃった、
はい、
それこそ NHK を目指してたのに横浜港に着いちゃったみたいな感じなんですけどトークが
いいんじゃないですか。
まあそうだね、はい、弾んでいるだけよしとしましょう。最初は何なんですか、ジャズ100枚がおかしいって話。 それとね、あとね、もう一個、あのキットカット
はいはいはい、
この間キットカット買ったんですよ、
はい。
まあ、キットカットたまに食べたくなるよねって今導入で言いたいんだけど、うん、残念ながら僕に当てはまらないんで、皆さんには当てはまるかもしれないけど、皆さんはたまに食べたいぐらいかもしれないけど、僕は1週間あったら6日は食べたい、ね、
キットカットたまに
じゃないキットカット6日は食べていたい人なんで、
はい、
うん、チョコパイはちなみに1週間に8回ぐらい食べたくなるんで、
はい、
まあもうやばいね、体もね、もう痩せないんですけど。キットカットはよく受験シーズンになると、
まあ、キットカツで、
キットカツから来てね、うん、でカットかなんか九州弁らしいんだよ。
ああそうですね、とつけますね、
キットカットって、
うん、
いうことで、
はい、
受験生応援メッセージだとか言って、あのキットカットって普段文字で書いてあるじゃない、お菓子、
はい、
そこになんか別の文字になってるわけ、
うん、
でなんかそのそれを今この調べたんだけど、
はい、
まあなんかこう Do you a best みたいな、グッドラックみたいな文字とか、
はい、
なんか15種類応援メッセージが書いてあるんですって、
うん、
でそれで僕も、そんな関係ないんですけど、うん、まあ、受験生であった20年ほぼ20年前ぐらいを思い起こしながら、キットカットね、はい、食えりゃ何でも変わんないよ、ビリッとめくったわけですよ、うん、そしたらそんなんか書いてあるわけ、
うん、
であの自分を信じてみたいな書いてあるわけです、
はい、
うん、まあこれ、まあ、まあ受験生ならずともやっぱりさ、
はい、
こうたまにそういうポジティブな言葉で元気になりたいみたいなだから自分を信じてやつって、うん、自分を信じて、じゃあキットカットね、
近鉄医師の奥さんがやって
アミン岡村孝子って言ってももう若い子分かんないから、でもアミン時代から岡村孝子ソロになっても、はい、その編曲家萩田光雄がね全面的に後ろについてたから、俺は岡村孝子をミュージシャンとしては非常にあの評価するっていうか、萩田光雄最強っていう話なんですけど、まあそれは置いといて、
はい、
近鉄石って言って石井博夫ってもう背景石井ですじゃない、なんで野球の話になるのキットカットの話なんですね。
そうですね、
違う
Do your best、
Do your best、 なんだっけ、それ夢
を、
あなたの夢を諦めないでしょ、岡村隆夫。そう、自分を信じてはもうちょっとまた違うんだけど、
はい、
なんだっけ、自分を信じてとか、そのグッドラックとか、
うん、
あとそう夢に向かってとかって書いてあるんですよ、うん、これピリッとめくってくって
た、はいはいはい、
で夢に向かってって、まあ受験生用の応援メッセージだから、うん、まあ普遍性があってもなくてもいいんだけど、
はい、
でビリってもう一個めくったんですよ、はい、上を向いて歩こうってあったんですよ、はい、これ落ちてるよね
落ちてます
落ちてこれうん上向いて歩こう、あ、これも受験生にも当てはまり、はい、普遍性っていうか受験生じゃない我々にもこうポジティブなメッセージとしていい言葉って、うん、んちょっと待てよと思って受験生にとってはこれダメだろうって本来の意味を見失ってるんですよ。上を向いて歩こうって
慰めです
よ、ね、落ちてるよねもう落ちてるよね、ダメじゃんと思ってさ、でそれで今この iPad 借りて15種類何が書いてあるのか調べようと思ったけど、はいはい、出てこないわけです。
なるほど、
食べてからのお楽しみってことでね。でそういうのさ、お菓子好きがさ調べてそうじゃん、はい、今一生懸命調べたんですよ、なかった。でも代わりに面白いものが見つかったんですよ、
はい、
そのキットカット同様にキットカットネスレじゃない、
ネスレですね。
他にも明治だ森永だ、まあ、それこそロッテとか、お菓子メーカーが、まあ、このシーズンになるとそういうのいっぱい出すんです、
はい、
例えばトッポ、
トッポ
あれは最後の O を A に変えて突破、
はい、
受験生に無事受験を突破してほしいと、
はい、
それから、ハイレモンあるじゃない、
ハイレモン、
タブレット
ですね。
あれもハイレルモン、
はい、
ルを足すんだね、
はい、
入れるもん。でも門に入るっていう感じはちょっとうまいよね。こうなんか門、赤門みたいな想像するじゃん入れるもんっていう、
はい、
でもいよいよ意味が、まあご縁があるよはもう昔からの、合格にご縁があるよバージョンで、あれご縁の変なアニメの絵のいろんなバージョンがあってさ、
はい、
それは前からあるんだよ、うん、ご縁チョコはそういうものだから一番趣旨に沿ってるよそもそも。だけどもういよいよそこまでいい、ここまでいい、
はい、
ここまでいい。で分かんなくなったのがミンティアは何にも名前とかいじってないんで。
ミンティア
あのフリスクみたいな。
いや分かります、
あれは
ミンティアから今どういくのかなって考えてるんですけど、
いや違う、なんか普通に幸運を呼ぶタブレットとして受験生に人気って書いてあるね意味わかんない、それ若い人がみんなあの フリスクとかミンティア舐めてるだけなんだよ。
え、それだけですか？
そうそう、だからもういよいよ分かんない、受験生なんとかで、なんかさ、特に、あ、これだ、キシリトールがきっちり通る、
ああ、ありました、ありました、
に通ずるという、受験生の縁起物として大活躍中のガムですって、苦しいよね、
無理です。
でもミンティアに立って名前いじってないし、
はい、
いよいよひどいのがカルピスキャンディーだ、これウカルピスってもう前につけたら何だってできる、
ウカレーとかそういうことですよね
そうだよ、ウカレーの王子様でいい、
そうですよね、ひどいな
じゃあ、そんなのカールとかの方がいいじゃん、
ウカール
とか、そんなカルシウムせんべいだって
言うよね、ウカールボーンですよね
そう、カルボーンなんか今じゃ女もだってさ、なんだってよね、
ひどいっすね、
女もだってあのカルロスサ、ウカルロスサンタナとかでやマラカスって応援してくれギター弾けって曲であの乗ってくるともうギター そっちのけでマラカスを振り出すことでおなじみカルロスサンタナですけどなんでそういうひどい一番ひどいのはコアラのマジです。それ
コアラの
寝ている時も木から落ちないコアラにあやかった、
怠け者でいいじゃないです
か。おっちゃん、木から落ちない。受験生、木に行かない。ね、落ちないんじゃないんだよな。でも意味が分かんない。
ひどいな。確かに、あの、スーパーとか行っても、例えば、カツとか。
そうそうそうそう。
そういうの
は、ね、そこは分かんない。あと、これだ、これ。ひどい。ポッキー。
ポッキー？心がすぐ折れる。
ダメ逆さに読むと吉報だって、
違
う、ちょポッキーを逆さに読んだら吉報なんで今逆再生っぽく言ったのポッキー逆さに読んで吉報って、
はい、
逆さに読んだら、ね、逆さに読むってのは吉報なん、あ、これか、自分を信じて自分に負けないでベストを尽くそう、落ち着いていこう、ちょっと動揺してるきっとうまくいく、なんかちょっと劣勢じゃない、
はい、
模試で D 判定ぐらいのやつら諦めないってカタカナでバカにしてんのかな 君ならできる強い心、だんだん松岡修造みたいになってきて、きっと超えられる、最後まで頑張れ、キープスマイリング、大丈夫だよ、きっと桜咲くよ、なんか落ちてるな、
落ちてる、
なんかもうここからまた1年予備校生活みたいな、
っていうかもっと頑張って言葉出せよっていう
ひどいな。でも上を向いて歩こうが一番びっくりしたな、やっぱり。
そうですね、
もう絶対落ちてるもんね、だってこれから受けようってやつにかける言葉じゃないの。いや、そんなね、なんかお菓子食べててもね、いちいちね、こうなんかこうセンスというかね、気になってくる。
ありますね。
うん、今日の、おすすめゲームの話していい？
ああ、どうぞ。
2本撮りで2本喋る。
はい。
ね、今日のおすすめゲームはね、あの疲れちゃっていいや。気分次第でやめるっていうね。何の話しようかな。今日はじゃあ、そうなんですよ。まだ届いてないんですけど、レトロフリークを僕はポチッと買ってしまいました。
はい。
レトロフリークが届いたら最初にカセット突っ込んでやろうと思ってるゲームが何かっていうとですね。
はい。4択にしますか。
いや、まあやっぱりこれかなって感じなんですけど、うん、ケルナグール、
うん
うん、ゼビウス、ドルワーガーの塔等で、うん、有名なですね、ゲームデザイナー、遠藤正信氏がですね、当時のナムコのファミコンブランドナムコットですね、
はい、
ナムコでの時に、まあ、作ったその ゲームチーム、ゲームスタジオっていうね、
はい、
エンドチームですけど、そのゲームスタジオ作品ですね。
ホットスクランブルで有名。
そうですね、ホットスクランブルでも有名ですし、まあ、あのファミリーなんちゃらみたいなやつも何個か噛んでるし、はい、まあ、ナムコの名作と言われるもので、あ、これもなんだみたいなの結構あったりするんですけど、うん、まあ特にこのケルナグールはね、本当もっともっと広く知られるべき秀逸な作品として、こうなんていうかね、僕はまあ前から周りの人にはすごいおすすめしてるんですけど、ケルナグールは名作なんですよ。なあ、すごいんですよ。何がすごいって格闘ゲームスクールとか言ってやる前に、
はい、
もうそれをやってるっていう。
ファミコンで。
キャラをカスタマイズ、しかもですよ、そのカスタマイズが好き勝手にできるかって言ったらできないんですよ、
はい、
ミッションクリアしていってお使いゲームをやっていってキャラを作っていく、
はい、
パラメータ上げたり技を覚えたりしていくっていう、うん、でも極めていくとそれを逆手にとって、うん、このバランスの格ゲーにしたら面白いんじゃないかってキャラを作るためのキャラメイキングになるんですよ、
はい、
で そのキャラを作った後にコンピューター同士で対戦させて、
はい、
眺めて、うん、いいバランスだとか言えるんですよ、
はい、
そう、素晴らしいゲームなんです、うん、そんなことが1980なんだ7年か8年か9年かあれぐらいの時にもうできたんですよ、
はい、
すごい時代ですよ。まだスト2前ですよ。スト2前にすでにもうそんなことをやってたんですよ、
はい、
すごい、なんというね、素晴らしさだって。スト2前とはいえ、ドラクエ5ではあったから、
うん、
その変な小さなメダルとかそういう小ネタがいっぱいあっていいのかこれみたいな、もうね、そういう面白いネタがあったりとか。
いや、でも小さなメダルは4からなんで、4は91年とかですよ。
あ、じゃあその辺か。あれ、ケルナグールってそんなわけ
調べますか。
いや、90年か80、あ、89年ってことないな。確か
88年が3なんで、ドラクエ
で、ドラクエ3にもなかった小さなメダルじゃって出てくる。
へ
ー。で、ドラクエ3は確かプログラム的に中にアイテムとして小さなメダルあるんだよ。で、
表にはないですけど、
ね、ゲーム内に配置してないんだよ。
89年ですね、ケルナグール。
でしょでしょでしょ、はい、だからスト2前であること間違いないんです、
うん、
で、なのに、そう、
あれ88年、
だけどその FF2 とかドラクエ3よりは後なの。
そうですね、ドラクエ3は88年2月とか、
そういう、まあその辺のゲームを前提としては小ネタがいっぱい入ってる。フリオニール、ここに眠るとか、ね、
はいはいはい、
あと、あの炎のラケットを見つけたみたいな、
うん、
しかし熱すぎて装備できないとかね。
、はい、
なんかそういう、まあちょっとオマージュネタがいっぱいありながらも、
そして戦慄の夜が訪れる。
いやそれはない。コナミはない。コナミゲーってセルフパロディはするけど、結構その、はい、他社にうまいことやられたり、うん、他社のうまくやったりとかっていうセンスはないんだよね。
イメージとしてはそうですね、う
ん、やっぱそこはバトルガレッカですよ、はい、バトルガレッカの隠しキャラ使用コマンド、バトルガレッカって全然関係ない会社なんですよ。エイシングライジングってね、はい、全然っていうか、まあそれはいろいろあるんだけど、うん、全然別のメーカーなんだけど、隠しキャラ出すコマンドが上下して左右 ABC だからそこで C っていうのが割りにくいんで、はい、1個足してる。まあまあケルナグールってゲームが、まあだからケルナグールの魅力を全然語れてないじゃないか今回。ああもう尺の無駄遣いだな。これはあと15分ぐらい喋りたいけど、
まあ難しいですよ。難しい。いやあのね、
だからパンチもキックも何もボタン全部1個なの、うん、これがすごい、うん、これがすごい。敵との位置関係とか、そのこっちの入れてるその上下とかによって、うん、技が変化する、
はい、
でボタンはずっと A ボタンだ、 A ボタン連打してるだけなの、
はい、
それで20何個技が出てくる、
うん、
でさらにその要するにそういうゲーム性をもう何度もこれ言ってるんだけどね、うん、ゲーム性を突き詰めていった結果、えんなもんどうでもいいだろって言って人の顔が全部一緒なんですよ。目が点のあの昔から
そうですね、
もうコボちゃんみたいな顔なわけですよ、はい、もうなんじゃこらってみんな拍子抜けするんだよ。キャラクターがいたら それぞれの服装顔をしていいなと思うんだよ、はい、でも本当にそんなものいるのかっていう、あれは子供心に僕にとってはすごいやっぱ大きい出来事で、うん、昔のゲームって容量がなかったわけでしょ。
そうですね。
だから人型は人型で同じだったんですよ、
はい、
でもあのゲームは違うんだよね、うん、ゲーム性を上げることに全部の容量を使いたかったから、うん、ゲームの面白さって部分に容量を使うために他のものを切って切って切った結果、キャラがみんな見た目同じになって、
はい、
その5年前ぐらいのゲームの水準に戻して、
はい、
でもいいやってなったって、そういうことでしょ。あれ
大事ですよね。
でしかもそれをゲーム内でおちゃらけてるんだよ、はい、最後の殿様がお前はあのお前が主人公誰誰かみたいな、
はい、
お前はこの間のお茶屋のあの手下に似てるなみたいなこと言うわけですよ。破壊の神の手下に似てるなって、
はい、
でそれで最後の敵と戦うんだけど、その最後の敵に、あで敵が大体三国志の武将の名前なんで、ね、うん、で最後脅威なんですけど、はい、脅威に勝つとそういえば脅威にも似てるよなってまあ良いメモリーが足らんのだって言うんだよ、ね、いやー素晴らしい、
いいです、ね、
素晴らしい。
かたや似てないヤムチャとかを一生懸命出した挙句バランスも崩れてく
るっていう。それはあれは古いからしょうがない方容量がないからしょうがない方、
はい、
バンダイのシェンロンの謎ですけどね。あの微妙な淡い薄紫のカセットでおなじみ ね
誰も似てないっていう。
ちなみに今でも毎日生プレイ実況してるやついるの。頭おかしいね。死んだ方がいい、ね、あれを毎日やり込んで何が生まれるという。